伝道者の書の9章に入ります。伝道者の書の9章ですね。で、9章はですね、8章の最後の2節の続きになっているんですね。で、読んでみたいと思いますけれども、この前読んだ箇所なんですが、16節からお読みします。私は一心に知恵を知り、昼も夜も眠らずに地上で行われる人の仕事を見ようとしたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人はロークして探し求めても見出すことはない。知恵ある者が知っていると思っていても見極めることはできないと、このように彼は言っているんですね。火の下で起こることというこのキーワードがありますので、でこのキーワードを見失ってしまうと、本当にこのソロモンの言っている言葉というのが理解できません。なぜかと言ったら、私たちは、キリスト者としてですね、この火の下以上のそれより先の永遠を、命をですね、その希望が与えられていますので、このそういうキリストを持っていれば全く違う見方ができるんですけれども、もしこの世で起こっている、火の下に起こっている目で見えることをたどっていけば、確かにソロモンが言っているように虚しいという結論に至るわけなんです。まあ、それをずっと学んでますが、ここで言っているのは、私たちが目に見えるこの火の下で起こっているいろんな技について自分でいろいろ探って、こうであるべきだこうだと言っていることがあっても、やっぱりそれでもわからないじゃないか、もう絶対これはこうだというふうに思っていても、やっぱりそうじゃないかもしれないと、見極めることはできないよということを言っているわけなんです。でそこでですね、ソロモンは、これからですね、もう終わりに差し掛かっていくわけですね。この伝道者の書がこの結論に差し掛かっていくんですけれども、火の下で起こることで分かっていることが、はっきりと分かっていることが一つあるんです。人は死ぬということですね。必ず死ぬということは、この悩まずともですね、知恵を尽くさずとも決まっていて、その死に向かっているために、世の中で起こっていることが報いがなく、非情であるというか、虚しいということを彼はずっと言っています。正しいものも悪いものも、結局同じように死ぬではないかという、そのようなことを、言っているわけなんですね。だから私たちがこの今わからない時代に、わからないところにいるんだよというところから、何をじゃあ次にしていかなければならないのかということをですね、このを見ていかなければいけないわけなんです。ということで、9章の1節ですけれども、というのは、私はこの一切を心に留め、正しい人も知恵のある者も彼らの働きも神の御手の中にあることを確かめたからである。彼らの前にあるすべてのものが愛であるか憎しみであるか人にはわからない。そうなんですね。自分にとってはこれは間違っている、あってはいけない、そういうものがあったとしても、それは主権によって、神の主権によって神がなしておられることなんだ。神の主権の中で起こっていることであって、許しの中で起こっていることなんだと。それで神の御手の中にあるんだという、これを認めていく必要がある。そして私たちが本当に限界があるんです、知ることについては。でここで愛も憎しみもということがあります。結構愛と憎しみってね、近くにあるんですね。愛憎の念っていうのが言葉があるぐらいじゃないですか。ですからここで言わんとしているのは、人のこう何かをしようとしているときの動機ですね。で動機というのは、いくら知恵のある人が探ってもですね、見極めることができないわけなんです。これ神の領域なんですね。パウロもですね、そのことを第一コリントの4章の5節で、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません、主は闇の中に隠れたことも悪らみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます、その時神から各人に対する賞賛が届くのですと、その神が心の計りごと、この動機を明らかにする、神のみが知っているんだよと、 まあ、いうことなんですね。だから神のみが正しく裁くことができる。で、2節をご覧ください。すべてのことはすべての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも悪者にも善人にも清い人にも汚れた人にも生贄を捧げる人にも生贄を捧げない人にも来る。善人にも罪人にも同様である。誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様である。同じ結末がすべての人に来るということ。これは火の下で行われるすべてのことのうちで最も悪い。だから人の子らの心は悪に満ち、生きている間その心には狂気が満ち、それから後死人のところに行くとですね。この世にいますと、この地上にいますと、正しいものも、正しいことをしている人はそれなりの報いを受けます。で、悪いことをしている人はそれなりの報いをやはり受けますが、ただそれだけじゃ全然ないということを知っているわけです。例えば天災が起こり、事故が起こりですね。正しい、本当にイエス様を信じて生きている人が、まあ、突如として早く死んでしまうということもあるし、で、悪いことをしている人が普通に特に問題もなく栄えたままで死ぬこともあるわけなんですね。で、この時にですね、私たちが考えなければいけないのは、考えた方がいいのは、神の恵みって、まあ、実はそういう不条理なことをしてるんですね。太陽の光どうですか？悪者にも良い人にも同じように照らされてる。で、イエス様は何て言いました？敵を愛しなさいっていう時にその話したんですよ。良い人にだけ愛したらどうなんですか？異邦人と同じじゃないですか。それ敵を愛しなさいと。神様、天なる父は、天におられる父は太陽の光を悪者にも照らしておられる、ということなんですね。で、先ほど話したように一番厳しい現実というのは、皆が正しい人であっても悪者であっても死ぬという現実、同じ結末なんだよという現実で、これがあるときにソロモンは絶望してるんですよ。あと人はそれで報いは一体どこにあるのかということを思って、それで結局狂気に走ると言ってますけれども、結局何やってもいいじゃないか、どうなってもおかしくないじゃないかというふうに結論付けてしまうわけなんです。で、ここでソロモンの、ね、持っていない視点というのがあるんですね。それは正しい人と言ってるんですけれども、本当に意味では正しくないんですよ。なんで？全ての人が罪を犯した。アダムが罪を犯しました。それによって死が、あと罪が全世界に入り、死が全世界に入りました。地は呪われたものとなったんです。で、この罪と死の法則が働いているので、正しいことを行っている人であってもやはりその不完全な中にいるがゆえに、直接その人が正しいことを、間違ったことをしていなくても、やはりその影響を受けてしまうわけなんですよね。で、そして神様は今度はキリストにあって恵みを与えると。で、その恵みを表す、敵をも愛すという恵みを表す時にもやはりそうで、この悪い人であってもやはりこの恵みによってですね、悔い改めに導かせようと頑張ってるわけです、神様は。で、それでまあ、それも不公平に見えるという、こういう構図になってるんですね。もちろんこの具体的な行動において報いっていうのは出てくる。例えばね、スピード違反したらそれは捕まりますよね。そういうのありますよ。でも、それだけではない世界に私たちは生きているわけなんですね。でも、ここまでのことが、この神様の恵みっていうか忍耐深さっていうんですか、これを理解しないので人は、この何をやっても同じことが起こるじゃないかといって自暴自棄になって、今ここに書いてあるように狂気が満ち、それから後この心がね、悪くなると。だから何やったっていいじゃないかということで、どんどん悪いことをやってしまうということがここに書かれています。で、4節で、全て生きているものに連なっているものには希望がある。生きている犬は死んだ獅子に勝るからである。生きている者は自分が死ぬことを知っているが、死んだ者は何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、彼らの呼び名も忘れられる。彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、火の下で行われるすべてのことにおいて彼らにはもはや永遠に受ける分はないと。だから死んだら何でも全てが残らない、終わりだということ なんですね。今その話をしています、ね、この生きている犬は死んだ獅子に勝ると、獅子の方が力がありけれども、犬というのは癒し見られていたわけですけど、生きているということによって、まあ、得をしているわけですよね。確かに日の下にいれば、これは正しい意見です。ね、そうですよね。正しい意見です。しかし、死んだら終わりでないということを、実はね、ソロモンもね、12章になってね、この言い始めるんですよ。裁きがあるって話をするんですけどね。死んだら終わりじゃないんですよね。全てがなくなるわけじゃないんです。で、この誰もが見ても人は全て死ぬと分かっている中で、唯一その原則っていうか、その事実を打ち破った歴史があったわけですね。で、ここからクリスチャン信仰が始まります。何か歴史的に見て死は終わりじゃなかったということを証明した人がいたんです。イエス様ですね。ここが大事です。どんなに観察しても人は死ぬじゃないかと、死後のことは何で考えるんだ、死んだら終わりじゃないかと、このように、まあ、日本の人は特に考えますですね。けれども観察して客観的に見て、そうでなかった例外が一つだけあったんです。それイエス様のよみがりです。そんなことなかったでしょうと聖書を読んでない人は言うんです。で、ここで科学的に証明されてないっていう話をするんですが、それこそ非科学的な非論理的な話なんですね。例えば過去に10年前に起こった話、私たちはあったって信じる。例えばじゃあ10年前じゃなくて何年前だっけ、あれ、オウム真理教の地下鉄サリン事件っていうのは1995年ですから、ちょうど20年前ですよね。なかったって言ったらアホですよね。で、ここに20歳以上の人いたら、もう20歳というか30歳ぐらい以上だったらね、誰もが知ってるんですよ。テレビで見てるんですよ。たくさんの証拠あるけど、でも実際に現場にいなかったのにあったというふうに認められてるわけでしょ。それは証言者がたくさんいて、そういうものは残ってるわけですよね。で、自然科学でもいわゆる、そう、自然科学だと観察可能なものじゃなければいけないんですけれども、イエス様の復活なんてもちろん観察できないですよ。再現できるわけないですよ。しかし法学、この法廷における事実あったかどうかということを通して見るならば、歴史的にイエス様がよみがえったということはあまりにも明らかな事実なわけなんです。証拠があるわけです。実際に再現はできないけれども、これ自然科学の方じゃない、法学の方で、歴史学の方でイエス様はよみがえったということが証明されているがゆえに、ここ大事ですよ、次ね、いるがゆえに死で終わらない復活の希望がある。復活するということは一体何かって言ったら、報いがあるんですよ。後に来る世界での報いです。よみがえって永遠の滅びを得るか、よみがえって永遠の命を得るかと、この報いがあるから私たちは、ここで、火の下で行われるということでおいては確かですけれども、火よりも 先の死んだ後の、希望があることによって報いもあるんだよということができるわけです。でも火の下で起こることだけを見ているソロモンは、その神に感謝することというのは限定されています。7節をご覧ください。さあ喜んであなたのパンを食べ、愉快にあなたのブドウ酒を飲め、神はすでにあなたの行いを喜んでおられる。いつもあなたは白い着物を着、頭には油を絶やしてはならない。火の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に、火の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。あなたの手元にあるあなたのなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだと。で、今ここで言ってるのは快楽に溺れよっていうことじゃないんですね。これ快楽の話をしてるんじゃない。それもこの前伝道者の書の2章で勉強したんですけども、その話じゃなくて、日ごとの糧に感謝して、それで、まあ、夕飯ね、一日仕事した後に飯うまいじゃないですか。その話をしてます今。 そしてこの油を塗ってですね、白い着物っていうのはこの夏、 あっちはですね、暑い気候なので白いものを着るっていうのはこう楽にしてるっていうことですね。そして油を塗ってる、これも本当にこの、体を元気づけるっていうか、そういう、そしてあと奥さんと時間を過ごしなさいと、楽しみなさいと。これはね、快楽でも神様に喜ばれる快楽です。他にね、それも言ってたでしょ、女なんだっけ、どっかにあったよね、死ぬことよりももっと苦々しいみたいな言葉があった、7章の26節で、私は女が死よりも苦々しいことを聞かせて、だから妻以外の女としている、これではなくて奥さんと一緒にいなさいと。で、このようにしてこの仕事に与えられている分を喜ぶこと以外に、この御心として彼は発見していないということを言っています。そしてこのこれからは黄泉があるって言ってるんですね。黄泉、これ死んだ後の世界があると。でこっちにはそういう働きも何もないから、今のうちにこれをしっかりとやっていなさいというアドバイスをしてるんですね。基本的にソロモンはこの世の中で起こることは虚しいことであって、今から何か自分で作り上げようとしてもそういうことではなくて、一日一日与えられている分を感謝し、そして死が近づいていく、死がこの必然ですから、それを意識しながら、ね、もうこれはずっと行えるわけじゃないんだから今やっておきなさいって、こういう考えですね。そして私は再び11節、火の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵のある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものでもないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。しかも人は、自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった、鳥のように、人の子らもまた災いの時が突然彼らを襲うとそれにかかってしまうと。ソロモンが強調している、この伝道者の書で強調しているのがこの時と機会ですね。3章で勉強したじゃないですか。生まれるのに時があり、死ぬのに時があり、植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある、これ時がある、時がある、時があるって、その私たちはいろんな努力をするんですけど、そのまま自動的にその報いが与えられているわけではなくて、時というものによって支配され、機会というものによって支配され、結局はそっちの方で物事が動いているというのを彼は発見したということなんですね。そしてしかもですね、その自分の時、つまり突然死んでしまう、例えば今日私が帰る時に、まあ、皆さんもそうですけどね、交通事故に遭うかもしれないですよ。罠にかかったようになるわけじゃないですか。不慮の事故ですよね。で、そういうこともあって、自分のことが自分でコントロールできない、時と機会によって神にコントロールされているということを話しているわけなんです。で、だんだんだんだん狭められますよね。まあ、ずっと伝道者の書を勉強してると、なんだ、じゃあ私何すればいいのかな、どうしよう、どうしようどうしようって言って、でこれをね、ソロモンやってくれてるんですよ今。で、私はまた火の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきてこれを包囲した。これに対して大きな砦を築いた。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私は言う。知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれないと。ソロモンは知恵探求する人ですから、こういう出来事、これが衝撃的な出来事だったんですよ、ね、貧しい人がいて知恵ある人がいるんです。でね、力がどんなにあったとしても知恵の方が勝るんだよね。戦いでね、こう大王がバーってやってきた時にも知恵を使ってます。ところがですよ、その知恵を使った人が感謝されないんですよ。忘れられちゃうんですよ。これ世の中だよね。世の中ですね。本当時々だからしょっちゅうね、思います。こんなに素晴らしいことを言ってる人がすごく静かだからかなんか分かんないんだけども、あんまり大したことなくてね。そして何この人って、例えば政治家でもさ、
芸能人上がりの何だかとかさ、間違えで、なんか言ったら、何言ってんだよっていう人が当選してさ、なんかいつもテレビの中に出てきて、なんかこう、なんか話したりしてみたりとかですね。本当に知恵ある人が必ずしも動かしてるわけじゃなくて、でも実際に知恵があって、その目立たない人がいるおかげで、今、成り立ってるものがたくさんあるにもかかわらず、そういう人はアプリシエイト、その感謝されないで、尊敬されないで、忘れられてしまっているということを今彼がここで話しているわけなんですよ。だから知恵をこんなに尽くしても結局その愚かな方に風向きがね、簡単に変わってしまうという話に彼は持っていきます。これからですか、17節ですが、知恵ある者の静かな言葉は愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。ここが出てくるんですね。だから知恵によってその愚かな者の支配者よりもね、こう力あることを行うわけです。ところがね、せっかくここまでねやってるのに、一人の罪人が来ると今まで知恵によって築かれたいいものが台無しになるってこと。10節を見てください。死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄養よりも重い。良きものがちょっとした愚かさによって台無しになるという、この調合した香油に死んだハエがポンと落ちちゃったら全部ダメになっちゃうと同じことが起こる。そうですよね。そう思いません？皆さん、世の中ってこの連続じゃないですか。まあ例えばね、飲酒運転で人生を全部台無しにしちゃう、今まできちんとやっててね、人がね、一つの愚かな行為で全部が失われてしまう、台無しになっちゃう。でそういう例をこれからこう少しずつ挙げていきます。知恵ある者の心は右に向き、愚かな者の心は左に向く。愚か者が道を行くとき白に欠けている。自分が愚かであることを皆に知らせる。支配者があなたに向かって立腹してもあなたはその場を離れてはならない。冷静は大きな罪を犯さないようにするからと。愚かな行為ってこの2節3節を見ると簡単に明らかにされます。自分は大したことないと思っても周りの人が見ると、何やってんだよあの人と明らかなんですね。でそういう人が支配者の前、つまりこの裁きを受けるような時に逃げるなって言ってるんですね。逃げるな、逃げると、あの脱走したあれ囚人みたいなもんですよ。さらなる罰が待ってるわけでしょ。だからきちんとその裁きを甘んじて受けなさいよという意味にここではなっています。ダビデのね、やっぱり姿勢がいいですね。この51編の4節ですね、詩編の。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御身に悪であることを行いました。それはあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられますと。自分が裁かれなければいけないと分かったら、その裁きに屈するわけなんですね。でその愚かな行為が次から出てきます。5節。私は火の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す過失のようなものである。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席につけられている。私は、奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た。この愚かな行為によって全体が台無しになる、この一つ目の例がこの権力者の犯す過失ですね。愚かな者が高い地位につくことです。位につく人は富む人でなければいけないのに、奴隷がそこにつくと。でここでの話はね、金持ちじゃないと支配ができないって話じゃないんです。そうじゃなくて、富を持ってるからこそ分配ができるんですね、人々に。それが良い王様です。でここで言ってる奴隷っていうのは、自分が私腹を肥やすって意味です。ですね。自分がもらう方なんです。その権力が与えられたら、それは 受け取っている人が分け与えるから、分け与えることができるからこそ、その高い位につくことがいいことになるわけですよ。そうですよね。けれどもそれが、もらうことを考えている奴隷根性だと、その逆が起こる、これが悪であるとこう言っているわけなんですね。こういう人が国の上につくと、これまで築いてきた良きものがちょうどこういう混ぜ、ちゃんと調合したこういうに灰が、死んだ灰がポーンと落ちてしまうようにですね、国全体がその被害を受けるわけなんですね。で、私たちにとってもそれは同じです。私たちが霊的に奴隷根性になっているか、富んだものになっているかをこう吟味しなきゃいけない。本当にキリストにあって受けている人は分かち合うことができる、与えることができますけれども、その地位を利用して受け取ることを考えてたら、自分の必要を満たすことを考えてたら、全体が大変なことになりますですね。例えば私がね、人から認められないっていうことがずっとこう悩んでて、はあ、認められない、よし牧師になった、よしこれで僕は認められようなってやったらさ、悲惨だよね。悲惨ですよ、その下にいる人たちは、それ一緒にいる人たちは。これが今言ってるこの奴隷根性と、受けて富んだものになっているかどうかなんですよね。で、次に、知恵ある者が口にする言葉は優しく、愚かな者の唇はその、うん、いいのかな、飛ばした、なんか、あ、飛ばしますね、思いっきり飛ばしますね。次は8節です。いいですか、8節ですね。穴を掘る者はそれに落ち込み、石垣を崩す者は蛇に噛まれる。石を切り出す者は石で傷つき、木を割る者は木で危険にさらされる。もし斧が鈍くなったとき、その刃を研がないともっと力がいる。しかし知恵は人を成功させるのに益になる。もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それは羊飼いに、あ、いや羊飼いじゃないや、蛇使いに何の益もにもならない。はい、これは簡単ですね。仕事にしているときに気をつけてないと、それによって傷を受けるっていうんですよ。何か取り組んでいるときに、その取り組んでいるものから害を受けるっていうのがあるわけですよ。この石を切り出したり、この石に気づくと。蛇使いの人はですね、蛇を使っているつもりが蛇に使われちゃうというか、なんか蛇から害を受けると。だから私たちも何かの問題に取り組んでいるときに、こう取り掛かっているときに、その問題に自分が噛まれちゃう。自分がその問題に被っちゃうですね、その被害ね。ということがあるから気をつけなさいということを、こう言っているわけなんですね。で、興味深いのは、木がよく切れないからといってですね、なおのことです。斧をですね、振ってですね、切れない、よし、もっとやんなきゃ、もっと一生懸命やらなきゃって。立ち止まって、研げばいいんですよ。そういう、ちょっと止まってね、この自分を点検する時が必要になると、まあ、いうことなんですよね。そして、知恵ある者が口にする言葉は優しく、愚かな者の唇はその身を滅ぼす。彼が口にする言葉の始まりは愚かなこと、彼の口の終わりは惨めな狂気。愚か者はよくしゃべる。人はこれから起こることを知らない。これから後に起こることを誰が告げることができよう。愚か者のロークは己を疲れさせる。彼は町に行く道さえ知らない。愚か者の特徴ですね、口です、口、しゃべる口。これもたくさん良い恵みのある言葉を話している中で、誰か一人がこの一言愚かなことを言ったら、全体にこう広がっていってしまうですね。で、あとおしゃべりっていう言葉がありますけれども、ここはですね、もう前、あの以前から勉強しているこの言葉数を少なくしなさいっていうのは、神の前に出たら言葉数を少なくしなさいというふうに出てるんですけれども、結局仕事モードになっているとね、喋っちゃうんですよね。仕事モードって別に自分が実際の仕事してなくてもね、こうこれやんなきゃ、あれやんなきゃ、こうしなきゃ、ああしなきゃって、こういろんなことをこう考えてると、その余計なことを話してるんです。黙りなさいと、主がなされていることを認めていきなさいって、というこの知恵ある人は言葉を選びますね。で、次に16節、災いなことよ、あなたの王が子供であって、あなたの首長たちが朝から食事をする国は、 幸いのことよ、あなたの王が貴族の出であって、あなたの首長たちが酔うためではなく力をつけるために定まったときに食事をする国は、はい、この16節から実は、ですね、20節まで一つながりなんですけれども、怠ける王についての問題が、この愚かなことが書いてあります。この王の、あなたの王が子供であってというのは、これは子供じみていてということです。で、ここで貴族の出とありますけれども、こっちは、ちゃんと仕事のために食事をしているんですね。時々私たち、この首相であるとかね、政治家の人たちが高級料理店で食べているっていうのでね、まあ、腹を立てる人もいるんですけれども、イメージとしては悪いイメージだと思います。けれどもね、やっぱりね、仕事をしているのであれば僕はいいと思うんですよね。天皇の家族ですか、陛下もそうだし、王族がこう交流するときもすごく豪華な料理が出てくるし、で、仕事をしている、そしてその仕事の体のためにね、ご飯を食べるときに元気づけるですね。こっちもそうでしょ、仕事をするため、で、このためならいいんですよ。けれどもここで言ってるのはそうじゃなくて、その地位を利用して怠けているってことですよね。で、これが悪いことであります。で、怠けていると天井が落ち、手をこまねいていると雨漏りがする、食事をするのは笑うため、ブドウ酒は人生を楽しませる、金銭は全ての必要に応じる。これね、鍵括弧になってるんですよね、この19節。特にわかります、この怠けているんですけれども、この怠けている様子が、この天井が落ち、手をこまねいていて雨漏りがするっていう、本当はこの国で起こっていることがあるわけでしょ。で、ここの部分を直さなきゃいけない、あそこの部分を直さなきゃいけないって言ってるのに、もう無視してさ、やってるわけじゃないですか、自分を楽しませてるわけじゃないですか。で、その楽しませる言葉が19節にあるわけですよ。食事をするのは笑うためで、ブドウ酒は人生を楽しませる、ね、金銭を全ての必要に応じるって言っていて、怠けてます。ところが今度はですね、私たちっていうか、その一般の民に対する注意事項が書いてあります。20節、王を呪おうと密かに思ってはならない、寝室でも富む者を呪ってはならない、なぜなら空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がそこを告げるからだ。だから愚かな王がついてるとね、呪いますよ、呪いたくなりますよ。なんだよこれ、ふざけんな、ね。でもそういう言葉って、知らないうちに王の耳に伝わってんだよね、っていう話がここに書いてあることなんですね。だから、なんでそういうことが起こるかって言ったら、神が王に権威を与えているからなんですね。筒抜けになるんです。で、同じましてや神ご自身に対して私たちが話しているものっていうのは筒抜けになっているわけなんですね。で、11章に入ります。その怠けることについての、今度逆ですね、勤勉になることについてです。あなたのパンを水の上に投げよう、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう、あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ、地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。雲が雨で満ちると、それは地上に降り注ぐ、木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにある。風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしない。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切行われる、神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはならない。あなたはこれかあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからないと。で、このように、午前中にここから説教メッセージをしましたが、わからないから何かこういう否定的なことが起こったとしても諦めないで行っていきなさいと。結果が見えなくても私たちはわからないんだから、でもやってることは必ず残るんだから、きちんと行っていきなさいと。福音伝道についてはパウロが言いました。テモテに、第2テモテの4章の2節で、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても、次なんですか、悪くてもしっかりやりなさいし、寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさいと ということですね。で、ここまで話して彼は自分の説教を最終的に終わらせるのに取り掛かっています。人は皆死ぬということを、老衰するということを若者に対して語り始めるんですね。生きることについて代表的な若者、活力に満ちた若者に対して、これまで生き抜いてきた老人である自分が残す言葉を書いています。光は心よい、心地よい、よいか、太陽を見ることは目のために良い。人は長年生きてずっと楽しむが良い。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい。生きている寿命の長さと死んだ後に黄泉に下っている時の長さがはるかに後者、黄泉にいる死んでいる日数の方が長いですよねと。生きている時は太陽の光を見ることができます、楽しむことができますけれども、楽しんでいる時でもずっと後、その死んだ後はずっと長く暗闇の世界があるんだということ、だから命は短いということを知りながら今を生きなさいと言っているわけなんです。そして若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいてあなたは神の裁きを受けることを知っておけ。だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ。若さも青春も虚しいからだと。若さの話をしてますが、楽しむこと、心を喜ばせること、赴くままに歩むこと、自分の目やに望むことをやっていくこと、これが若さの特徴ですよ。まあ、先々週になりますね、もう日曜日だから、富士山6で夏季キャンプに行ってきました。まあ、先週の日曜日はね、そこにいた健城和夫さんがここで説教してくれましたけれども、でそのキャンプの中で、そのキャンプ自体がですね、もうかなり10年以上続いてるんですね。で初めに会ったその小学生だった子どもたちがですね、もはやもう20代なんですよ。もう30歳になってる人もいます。で、まあ、いろんな相談を受けました。その若者であるがゆえのですね。で私は自分の若かった頃のことを、まあ、20代の頃ですね、それを思い出しながら話してたんですね。まあ、何かと言いますとですね、私信仰を持ってですね、そして献身の思いも話しました。その御言葉を伝えることで、生涯を捧げていきたいという話もしてですね。で進学校の話も、まあ、少し出てきたんですけども、その進学校がですね、その教団の進学校がこう聖書をちゃんと信じていないような、まあ、教授がいたりするんですね。で、その時にもうすでに僕は素直に神様の言葉をね、聖書の言葉は神の言葉だというふうに信じていく信仰になっていたので躊躇していたんですよ。それ牧師さんがねアドバイスしてくれて、もう打ち叩かれるのっていうのは進学校の役目だからね、鍛えられるのがいいっていうふうにこう言ったんですよね。確かにね、その聞いてる時に打ち叩かれるのはいいっていうのはね、確かにそうかもしれないと思ったんですよ。若くてもちゃんとね、けれどもなんか違うなと、人間臭いなというのは感じました。でそれで僕は心を素直にしてアメリカ行ったんです。したら僕の信仰よりももっとすごい単純に信じる人ばっかりがいる、そしてそれを教えている、まあ、ところにいて今の私がいるんですね。だから心の赴くまま、心に素直になってっていう部分があったんです。でまあその相談をしてきてくれた、まあ、その兄弟がですね、やっぱちょっと似たような悩みがあったので、僕がまあ、この話をして、まあ、素直になっていいんじゃないのって、ある程度っていうことを話しました。けれどもソロモンがここで注意しているのは、これら全てのことにおいてあなたは神の裁きを受けることは忘れてはいけない。つまり裁きが 自分のしていることに対してのこの報いが必ずあるよと、説明責任があるよと、この自分がしていることで必ずそれに対するこの結果があるんだよということが分かりながら、この若さを生きてくださいとこう言ってる。でここでソロモンはね、必ずしも火の下で起こっていることってずっと言ってますけれども、彼は死後の世界を信じてないということではないんです。死後の世界はどうなってるか分からんだろうっていう立場だったんですね。でも死後の世界は神の裁きがあるということは彼は信じていました。でこれ実はね、別にキリスト教でなくてもみんな信じてるよっていうのをローマの一章でパウロは言ってるんですね。一章の最後に、これらのことを行っていれば死罪に当たることを知っていながらというのを書いてあるんです。それね、神様信じない、いわゆる異教徒ですよ。いわゆる本物の神様信じてない、そのキリスト教とか聖書のこと何にも知らない、その人たちもこれらのことを行っていたら死罪に遭うということは知ってるんですよ。これは宣教地においてですね、本当にこの未開の地において、その人を殺すっていうのがもう一つの文化になっているようなですね、ところに行ってもですね、なぜか人を殺すときはね、夜にやるんですよ。夜に。なんで夜にやるの、わざわざ。もし文化でそれはいいことだったらさ、別に悪いことじゃなかったら、正々堂々とね、やればいいじゃないですか。でもやっぱり夜にやるんですよ。夜っていうか、まあ夜とか、また人目がないところでやるわけですよね。だから分かってるんですよ。ということをきちんとしながらやっていきなさいと言ってるんです。先生、10節ご覧ください。だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ、若さも精神も虚しいからだ。で、これはいわゆる若者につきものの愚かさであります。若きの至りで行ったことが大変な心身体の痛みを残すことになるんですよね。それを多くの人が通ってます。例えば結婚以外の婚前交渉によって中絶をしてしまったとか、酒運転で事故を起こして致命的な怪我をしたとかですね、一生涯残っている心の傷とか、でこういうずっと10年後も20年後も30年後も付き合っていかなければいけないような傷を残すんですよね。だからここで心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り捨て、だからつまり次に言うんです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさいと。なんでか、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、神を恐れることをソロモンは教えているんですね。創造者という呼び名が出てきました。ずっと彼はエロヒム、神としか言ってないんですけども、ここで初めてその神という呼び名以外の神の名が出てきました。創造者です。なんでか、命を与えた主権者であります。この方を若い日に覚えなさいってこう言ってるんですね。で、これはまあ個人の証、私自身の証なんですけども、救われる時の証なんですね。大学生で1年生の時ですけども、高校の時にもこう落ち込んじゃって、大学でやり直すんだと思ったんですよ。で、大学でやり直すんだと思ったら、人間関係でうまくいかなくて、サークルの中でうまくいかなくなって、すごく惨めだったんです。で、高校の時に初めて行った教会に戻ってですね、クリスマス礼拝参加してですね、で、その時は何もなかったんですけど、家に戻ってね、祈ったんですよ。でね、本当に祈りました。以前はてるてる坊主には祈ったんです。そしてあとはその時にね、全然天気にならなくて、もうてるてる坊主がぐちゃぐちゃとかやって、でそれでもう一つは何だっけ、祈ったんじゃないんですけども、大晦日とかにね、除夜の鐘聞きながらこう悟るっていうか、なんか思いにふけたというか、何にも感じない。で、この時はこう祈ったんです。生まれてこの方、あなたを無視していたことを許してくださいと言ったんです。だから、もし天と地を作られた創造主である命を、僕の命を作り支配しておられる方がいるんだったらば、もう全然度外視して背を向けて生きてきたんだと。で、これに対して謝りました。そしたら頭のてっ てっぺんからつま先まで私を受け入れ愛しておられる神様の臨在を感じたんですね。この災いの日、この愚かなことをして自分の身に災いをもたらす。で、この何の喜びもない年月というのは、これは年老いていく月日です。若い頃に持っていた喜びってなくなるんだよって。今活力があってもなくなるんだよ。老衰するんだよ。ということをソロモンは話していきます。2節から6節まで。太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に、その日には家を守る者は震え、力ある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事をやめ、窓から眺めている女の目は暗くなる、通りの扉は閉ざされ、嘘を引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる、彼らは高いところを恐れ、道で怯える、アーモンドの花は咲き、イナゴはのろのろ歩き、風鳥木は花を開く、だが人は永遠の家へと歩いていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水紙は泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。なんだろうなって思いません、これ。まず太陽が暗くなってっていうのは、これ雨雲が出てきたと、雨が降りそうになっていると。でそれに伴って人々の活動が鈍くなっていって、最後にこの永遠の家にこの行列ができるって話が出てくるんですよね。でこれですね、今ここに最後にこれ永遠の家っていうのを、これ歩いていき嘆く者たちは通り歩き回るっていうのが書いてあるんですけども、で次を見ると、この人は塵は元にあった地に帰り、霊はこれをくださった神にからこれ死ぬっていう話が書いてあるんです。ここはこの自然現象を使って、こう人々の活動とかいろんなものを使って、実はこれ隠喩と言います。隠喩、隠れて比喩の喩ですね。老衰している姿をこういうふうに例えているんです。例えば雨雲が覆っていくということによって、この一つ目、体力の低下が、この3節見ると、力ある男は身をかがめて、粉雪女は少なくなって仕事をやめですね。で窓を眺めているって言ったけど、女の目は暗く、視力が低下するということです。だから今まで自分が活力を持って動いていたものが、どんどんどんどん体力がなくなって、今までできることが、仕事ができなくなるという姿を表し、で通りの扉は閉ざされとありますけれども、これは私たちが外界と接触するこの感覚ですね、器官、このその触覚とか、そういうものがどんどんどんどん衰えて閉ざされていくと。だから音が聞こえなくなるんですよ。薄を弾く音が低くなって、鳥の声に起きる、これが、で歌を歌う娘たちはみんなうなだれるって言ってますけど、今度は自分の声が出てこなくなる。そして高いところを教え、道で、この怯えてってありますけれども、結局その背をですね、この高くしてですね、背をこう伸ばして歩くことができず、見てください、イナゴはノロノロ歩きってあるでしょ。本当はピョンピョンピョン跳ねるじゃないですか、イナゴ、ノロノロ歩いてる。だから人間も今までこうはつらつと動いていた、歩いていたのが、もう動けなくなって、ゆっくりと歩くことしかできなくなって、なぜかアーモンドの花が出てくるんですね。白い花が白髪ですよ。そして風鳥木、これが、調べたんですね、何のこっちゃいなと、風鳥木とは。で調べたら、ネットに出たら、これすぐどんどん見つかりました。あと注釈書とか見たら出てきましたが、この写真もありましたが、エルサレムの壁とのウォールね、この壁とか、地中海の沿岸の崖に入る低木なんですけど、そのつぼみをですね、酢漬けにして食用にできます。でですね、花を咲かせてしまうというのは、つまり日本語で言うとね、塔が立つっていうのに近い。塔が立つ、わかりますか。塔が立つっていうのも分かります。これ結婚期を過ぎてしまったっていう、 だから育ちすぎちゃったということです。だからこの花を咲かせてしまうところだともう酢漬けにできないんですよ。でこれが、口語訳だと欲望が衰えると訳されています。つまり性欲減退ですね。で次回から学ぶ画家の詩は隠喩がたくさんあります。こういう隠喩に満ちてますですね。でこの永遠の家が出てきて、で最後にこの銀の紐は切れて金の器は打ち砕かれているのは分かります。このランプがあるよ、天井から吊らされている金のランプがあるんだけど、ね、あの金の皿になっているランプがあって銀の紐でつながれているんだけど、それがプチッと切れちゃって真っ暗になっちゃうわけですよ。そして、つまり自分のもうつまり死んじゃうわけよこれで。今度は泉の方がこの井戸の歌詞が壊れるっていうのは今まで生きているその生命の泉ですね、それが枯れてしまったという死亡したということを表しているわけなんです。で7節で塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る、空の空、伝道者は言う、すべては空。はじめにね、伝道者の書で空の空と始まりましたが、ここでまた空の空で終わってるんですけども、理由は結局戻っちゃうよねということです。覚えてますか？このソロモンが言ったのは創世記に戻るわけです。創世記で神が初めの人をお作りになるときに塵から取って作られて、ご自分の息を鼻から吹きかける、このことによって生きた霊となったわけなんですよ。でこれで死は今度はそれを神様は取り上げられるわけです。肉体は塵に戻って霊は神のところに戻るわけです。でここの箇所はとってもね、私たちクリスチャンの死生観で大事になります。神の領域だよ、死んだ後はということです。神のもとに戻るわけでしょう。もちろんね、未信者の人と同じように葬りますよ、葬ります。まあ日本は火葬ですけれどもね、まあ別に土葬しても、土葬あれ特別な許可必要なんですかね、土葬って。基本的に法律では認められてるんですね、火葬ですよね、法律でね。でけれどもその霊の領域は神のものなんです。人がタッチしちゃいけない、人が触れてはいけない。だから死者の霊と交わることが現に禁じられてるんですね、聖書には。神の領域だから。分かります？だから日本の死生観はその神のところに行くということを信じていない。 まずもって創造主を信じてないですね。命を与え命を取れる創造主を信じてないので、その霊、死んだ後もいるんだよね、霊が。でそれに全て基づいてるから供養をしなきゃいけないんですよ、先祖供養。その葬儀というのは全部死んだ霊に対して行うわけなんです。だからそれ偶像礼拝なんですよね。けれども私たちは生きることにも神の領域ですよね。この学んだじゃないですか、この午前中も話してましたけども、胎児がですね、この受精卵から赤ちゃんになる時までものすごく神秘的で神様のなされる技ですけども、死ぬことも神様がなしておられることであって、その後も神様の領域になるわけなんですね。でも帰ってってしまう。だから空の空、伝道者は言う、全ては空と言っています。でも彼は希望を捨ててるわけではないです。次にその結論を話していくんですね。伝道者は適切な言葉を見出そうとし、真理の言葉を正しく書き残した。知恵ある者の言葉は月棒のようなもの、編集されたものはよく打ちつけられた釘のようなものである。だ伝道者としてですね、彼は真理の言葉を書きました。で知恵っていうのは月棒のようなところ、私たちをね、なんていうかな、こう行動に駆り立てるものですよ、この月棒。こう歩いてね、なんかもうなんか蹴るとですね、嫌だと思って蹴るとこう突き棒に当たって痛いんだよね。だから前に進んでいくしかないんです。牛がね、この農耕耕作してる時に。でそういう私たちを行動へと移してくれる言葉がこの知恵の言葉で、そして
編集されたものはよく打ち付けられた釘っていうのはこれ安定を与えます。打ち付けられた釘ね、ちゃんと安定していろんなことが起こってもきちんとまっすぐに歩むことができる。でこれは一人の羊飼いによって与えられたと、これが神のことですね。主は私の羊飼いとあります。だからこれはパウロじゃなくてソロモンはですね、この伝道者の書は神から来てるよっていうことをちゃんと言ってるんですね。我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることは限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れる。はい、聖書を読むと知恵が与えられます。で多くのものにも注意せよと言ってるから他にも本を読むじゃないですか。でも読みすぎるなよって、読みすぎるなよっていうか疲れるよって話してね疲れるよ。いろんな情報を集めると、まあ私もねここはねすごくもう来るんですよ。いろんな情報を集めてね結局疲れるよね最後は。そこには命の言葉はないからです。調べるのは大事ですけれども命の言葉はないんですよね。そして結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだ。これが結論です。いろんなことを知恵を求めていきました。ソロモンは結局間違ってたのはこの単純なところにとどまってなかった。箴言を書いて知恵の始めは主を恐れることが知恵の始めと彼が言っていたにもかかわらず、人間的にその世の中で起こっていることを観察、火の下で起こること、これを観察して知恵を探求していきました。いろんなことを見ていこうとしたわけです。でそこで虚しさがあることが分かった。全てが空であると。結局最初に戻る、主を恐れることだと、神の命令を守ることなんです。で午前中も話したんですが、神様の命令というのは何か自分に理由をつけて守るものではないんです。ですね。自分にこういう悪いことが起こるからこれを守りますとか、こういう良いことがあるから守りますではないんです。それは度外視して、命令は命令ですから、悟りは神に任せて、自分の理解は神に任せて、言われたことを行っていくわけなんです。サマーキャンプで、この夏季キャンプでね、牧師さんがある牧師さんがとてもいいこと言ってくれましたが、そのエヴァがねこの神から聞いた言葉だから、この善悪の知識の木から取って食べてはならないと、そうあなた必ず死ぬとアダムに言われて、で蛇に対して言った言葉はこれを食べると触ると死ぬからいけないんだって、死ぬから、ね、自分に悪いことが起こるからこれを守りますっていうふうに、この自分に益があるから守る、益がないから守らないという条件をつけてたと。これは命令じゃないよって。命令というのは結果については問わない神様の領域です。で教会史においてもそうですよって話をしたんですよ。教会史においてイエス様を信じて従っていくということは死を意味してました。証人は元々のギリシャ語の意味は殉教者という意味です。死ぬことを意味した。これも全然利益ないでしょ。けれどもローマが国教化されて、そして、利益が出るんですよ。イエス様を信じることが益になるんですよ。でそれでこの履き違いが、この一つボタンがこう掛け間違うとどんどん変わっていくでしょ。履き違いが起こるって話をしてました。でとても大事ですね。今日の朝も学びました。それは命令に従うっていうのは結果は神様の領域なんですね。で私たちはその結果を見ながら計算して神様に従うか従わないかっていうことをやっちゃうから思い煩いがその中に入ってきちゃって、あれですよね、実を結ばないわけですね。ということが一つ。そして、まあ、そこで牧師さんがね分かち合った御言葉がヨハネの22章の50節で、私は父の命令が永遠の命であることを知っていますとイエス様は言われたんです。父の命令そのものが永遠の命です。でここで言ってるのと同じです。
神を恐れて神の命令を守ることこそが命なんですよ。ここに命があって、そして他のものは虚しいわけです。でもう一つが、善であり悪であり、全ての隠されたことが全て神様が裁くよということです。人間というのは責任あるものとしてお作りになってくださいました。いいですか、すごい大事ですね。私も説教しながらですね、地獄ってね、説教しづらいんですよ。やっぱ嫌でしょ、話すの。でも地獄がなかったら裁きがわからないし、裁きがわからなかったら人間が人間として生きていくというその意義もなくなってしまいます。人間というのは自分がしている行動に対して、やっていることに対して必ず結果が出てきて、それに対して責任を取るということがあって初めて生きがいがあるんですよ。だから善と悪、何にしても神によって裁かれるというものがなければ責任を取って動くことができないし、それで私たちは生きることが初めてできるわけです。で、それがない世界っていうのは、いわゆるその結果が伴わないでなんかいろいろやってるっていうことはですね、結局は人をおかしくさせてきます。さっき悪が満ちるってあったでしょ、報いがないから、報いがないから悪が満ちるって、狂気になるって、狂気っていう言葉が使われてました。おかしくなっていっちゃうんですよ。だから地獄というのは必要なんです。なんでこんな恐ろしいものを作ったんだってね、なんか閻魔大王みたいに感じちゃうじゃないですか。火に焼かれてうーって言って、そういうことよりもその手前にある最後の審判にある行いの書物があって、申し開きをするんだよと、創世黙示録の20章ですよね。ということで、とても大事な人間が生きていく上で、これだよと言っていることを端的にソロモンは13節と14節で話しているんですね。幸いですね、この命を見出した人は幸いです。で、私たちがこの中に生き、そしてこの福音を周りの人に分かち合っていくことができたらなと思います。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。こうやって読み終えることができてありがとうございます。そして私たちが、この知っていることというのは本当に限られていて、そしてしなければいけないことも本当に少なく、イエス様は一つだけだと言われましたが、少ないんだということを知ることができありがとうございました。何が起こっても神がそれを行われました。すべてが神の御業であることが分かったとソロモンが言いました。主よ、どうか私たちがあなたから言われていることだけを行っていくことができるように、それ以上でもなくそれ以下でもないように、どうか私たちを清め、あなたの御心をわきまえ知ることができますよう、よろしくお願い申し上げます。そしてこの永遠の命を持っておられるキリストの皆を、私たちがこれからここから出てって述べ伝えることができるように、聖霊で満たしてください。お願いいたします。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。